こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママ秋野が何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママ秋野の一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスやコーチとして感情思考の取り扱い方をお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。まもなくね、1000回を迎えると言っておりますが、噛む時は、甘噛みをしてしまうっていうことですね。結局はい、まあ先日からねお伝えの通り、我々今月末にいよいよ放送1000回を、迎えることができまして、これは本当に一人にね、こう聞いてくださってる皆さんの存在がいるからこそここまで来れたなぁと改めて感謝を伝えさせてください。そうですね、まあ人並みにこう、まあ、我々も人間ですから、まあ我々って言っちゃったんですけど私もね、人並みにやっぱり、まあしんどいなというか、しんどいななのか、これ続けていけるかなとか、まあ、やめることができるっていう選択肢がやっぱりこう目の前に、持ってきてる時ってあったと思いますし、まあ、何よりね、これ毎回言ってますが、このネタが尽きるもう一人会もそうですし、もうもはやね、後半はやっぱり二人の配信の中でも、まあ、ネタがないという切実なね問題を抱えた中で、まあ、なんとかここまで、来れたなと思っております。本当にね、お付き合いいただいている皆さんに、改めて感謝を伝えさせてください。で、これに伴いまして、皆様からの、ベストエピソードを募集をさせてもらっていたんですが、まあ、一応ね、配信上では7月15日までとお伝えして、かつ昨日の武藤の一人会でこっそり、まあ、ギリギリの期日もね、お伝えさせてもらってはいたんですが、なんか引き続きもし思い出したタイミングでもいいので、聞かせてもらえたら大変2人で喜びますので、まあね、配信の中でお取り扱いできるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、もしよかったら、教えてもらって、引き続きねお便りいただけたら嬉しいなと思っております。今ね、私たちも、まあ、過去のベスト回というところで振り返っているんですが、これね、簡単にお願いしてますが、本当に大変なことですよね、実は1000回分から、まあ1000回弱から、選ぶって、10個の中から選んでくださいと全然比べ物にならないくらい負荷のかかることをお願いしてるなっていうのはね、私自身も大変感じておりますが、まあ、なんかこう思いついたとか、あ、これなんか残ってるなとかねあれば、よかったら引き続き教えてもらえたら嬉しいです。そして冒頭は、まあ、昨日の武藤さんの配信にちょっと絡めていくつかお話ししていこうかなと思うんですけれども、先月ね、1ヶ月タイアップ月間といたしまして、丁寧通販のすっぽんこまちさんとね、キャンペーンを、初めてこういう形でねさせてもらったんですが、まあ、そのお礼ということでね、ありがたくこうお出汁と、青汁をね頂戴しておりまして、早速私は出汁を試してみたんですが、すっぽんがね、入っているんですよ。すっぽんが入ってる出汁ってなかなかなくないですか？でもちろんね、使っている、素材は全部国産というところで、なんか本当に丁寧なお仕事をしているんだなっていうのが伝わりますし、何よりね、本当美味しかったんです。上品で、なんだろうな、これはすっぽんの効果なのかちょっとわかんないんですけれども、すごいこう優しくて、品の良いお味なので、私大体お味噌汁に使うことが多いんですけれども、なんかこちらの商品は何だろうな、煮物とか、まあ、それこそだし巻き卵とか、まあ書いてあるんですけど、そういったものにも味が強く出すぎず使いやすそうだなと思い、 私のね、こう使い方の幅を広げてくれるようなね、商品だなと思って、本当にありがたく頂戴して使わせていただきたいと思います。私仕事から、第一印象って大事ですよみたいな話をすることが多いんですけど、それと同時にこう去り際も大事ですよね。去り際というか、終わりのこのどんな印象を残してこう余韻を残すっていうのは大事ですよね。今回ね、我々にとっての初めてのタイアップっていう企業が丁寧通販さんでね、本当に改めてありがたい機会だったなと思っております。ありがとうございましたというところと、もう一つ、先日のね、ギャップについてお話をした回に対してお便りをいただいたんですが、佐野海舟選手の、件についてだったんですよね。で、その前の、私の一人会で、981回で、今回のワールドカップにおける、チーム力みたいなお話をしているんですよ。で、これもね、そもそもこの配信の中で、日本代表のね、ワールドカップの話をするっていうことに対しても、ご意見もある方いらっしゃると思いますし、何よりね、武藤さんがやっぱり思うところあるだろうなと思いつつ、お話をねした部分はあったんですが、私の周りでもね、実際に佐野選手が、日本代表に選ばれたっていうことを受けて、日本のね、サッカー界の、意識の低さとか、その選択をしてしまうところとかっていうので、もう応援できないなとか、距離を取るなとか、そういう声もね、聞こえてはおりました。今回のワールドカップも、多分すごい影響力があったと思いますし、インタビューのたびに選手も監督も、応援してくれてる皆さんのおかげでっていう言葉を、毎回のように使っていましたよね。なんかだからこそ、応援してくれてると思っているなら、ちょっとこれ上からだな、なんですか、私たちが、納得できるような説明を、しっかりするべきだったなって、してほしかったなっていうのはあるんですけれども、その一人の選手のことをで他の選手や、あとは携わってるスタッフとか関係者の皆さん、このね、前回のワールドカップから、ずっと積み重ねてきた努力とか、時間とか、何ですか、思いとか、いろいろあるわけですよね。なんかそういったものの価値が否定されるべきではないなって私個人は思っていて、選手やね、スタッフも一緒に戦っているからといって、彼を肯定しているかっていうと、またそれも違う可能性もあると思うんですよね。でも選ばれているから日本代表として一緒に戦っているっていう事実があるだけで、なんかだからこそ私はそこはなんか別で、切り離したいなって思って応援をしていましたが、とはいえね、サッカー協会という、枠組みで、全てが、決定されて物事が動いているんだったら、今回のね、ことで、いろんな声が聞こえていると思うので、何かこう次の、何でしょう、きっかけ、何かが変わるきっかけになればいいんじゃないかな、なんていうのは思っております。とね、ちょっと冒頭で、これ本題じゃないので、あんまり長く取り扱うつもりはないんですけれども、ちょっとね、冒頭で10分弱私にしては珍しくお話をしてしまいましたが、ここから、テーマに入ろうと思います。子供がいる親御さん、いよいよこの時期がやってまいりました。だいたい明日からじゃないかなと思うんですけれども、夏休みが始まりますね。今年はなんかカレンダーの都合上なんですかね、やたら早いですよね。今日17日の金曜日なんですけれども、今日が終業式な学校がきっと多いんじゃないかなと思っています。なんか私たちの時って24とか25くらいまで、行ってた気がするんですよね。これもね、 学校の先生の負担を減らすというところにつながってくるんでしょうか。若干ね、今年はなんか気持ち早めに夏休みに入っているなという気がしております。まあそうですね、まあなので、まあ、夏休みとはいえ、子供たちがね夏休みとはいえ、我々大人は通常通りの生活が続いていく中で、まあ、ここのねすり合わせっていうのが、必要になってくるじゃないですか。なので、今日は、まあ、このね、夏休み期間をいかに省エネでまあ、ローパフォーマンスで、過ごせるかっていう、まあ、ちょっと工夫をね、私自身も整理しながら、そういったことを、皆さんと共有できたらなと思っております。で、そうですね、まあ、それぞれのね、ご家庭の状況もありますよね。学童に行ってるとか、まあ、小学校のパターンだとね、学童に行ってる、行ってないパターンもありますし、子供が、保育園、行ってるパターン、あと幼稚園のパターンとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、我が家はね、上が小学校3年生でありがたく学童に入れております。で、下はね、まあ、保育園なので、まあ、正直保育園が一番楽ですよ。もう本当に保育園様々で、この夏休みと言われる期間も変わらなく過ごせるなと思っています。まあ、唯一ね、お盆時期っていうのは、まあ、先生方もね、もちろんお休みを取られるので、ご協力お願いしますって、案内が来る時もありましたし、なんか娘の園からはね、そういうのが去年もらってない気がするんですよね。まあ、だから園のね、ここは方針なのかなと思うんですけれども、まあお盆時期ってどうしてもこうお友達もね少ないので、我が家もお休みできるところはお休みして、家族のね時間を過ごしたいななんて思っております。で、今日は、まあ、3つの柱、今日もね3つの柱をちょっと持ってきているんですが、まあ、1つは、ルーティン化できるところを見直しするですね。もう余計なこと考えない、もう全部ルーティンに、落とし込めるところは落とし込むっていう、まあ、まずは自分自身で点検をしていくことですかね。この変わらない生活で過ごそうと思ったらめちゃめちゃ大変だと思うので、ここはもうこれかこれ、これかこれっていう感じでもう決め込んでしまうことでだいぶ負荷が変わってくると思うんですよ。で、今私がね、あ、もうルーティン化するって決めたものが、2つありまして、まず1つは朝ごはんですね。これ以前も配信内でお話ししたことあるかもしれないんですが、朝ごはんはだいたいうちは米を食べさせたいので、もうこれはおにぎり一択ですしかも具なしのもう塩むすびですね。で、まあ余裕があるときはもちろん握って海苔くっつけてとかするんですけど、もう、握るだけ、まあ上から塩くらいは振りかけてあげますが、海苔は別でパンと出すパンとっていうかまあ別だしで、自分で好きなように、まあ、パリパリが割と我が家はみんな好きなので、まあ、それもいいかなと思って、もう本当に白飯を握るだけにしようと思ってます。で、まあ、パンの日ももちろんあります。で、パンの日はジャムパンかスプレッド、以前多分明太子の話したかな。で、明太子か、あと最近ねハマったのはきな粉があるんですよ。揚げパンのきな粉ってあるじゃないですか、給食にねよく出ていた、まあ、それが再現できますよみたいな、スプレッドがあるんですねなのでもうそれを塗って焼くだけだから、甘いとしょっぱいかリクエスト聞くか、まあ2つ出してあげるくらいはやってあげられますけれども、ご飯の日はおにぎり、パンの日は、それっていう形で、まあ、ほぼほぼもうルーティンにしようと思ってます。で、もう一つがお弁当ですね。はい、もうこれが一番負担だと思うんですが、お弁当もね私以前話していると思うんですけど、もうせいろ一つで完了できるお弁当作りっていうのが私の中でも鉄板であるので、それの日、それだとちなみにねおにぎりがつきますで、それか、まあ、もしくはサンドイッチの日 でもこれなんかも簡単ですね。サンドイッチ作ってその、副菜は、トマトと、避けるチーズとか入れとけばいいですね。でもう一個今回導入したのが麺です。ちょっと大きいお弁当箱になるんですけど、麺を入れて、二段式になってるので、上のね薄いところにまあきゅうりとかハムとか、まあ、卵とかちょっと入れといて、プラスポーションあるじゃないですか。今釜玉うどんのポーションとか明太子うどんのポーションとか、もうそれをつけるだけ。これね今回初の試みなんですけど、めちゃめちゃ楽だと思うんですよね。これで子供って麺好きじゃないですか。だからね、この3つのルーティーンでなんとかなると思ってますね。まあ、またね、なんか機会があればお弁当話、できればいいかななんて思うんですけど、まあ、これでチャレンジしてみようと思ってます。でそういうね、まあ、自分の中の、作業でルーティン化できるものはもうどんどんルーティン化しちゃうですね。でできれば洋服とかもいいですよね。スティーブ・ジョブズさんじゃないですけど、自分の朝の、洋服。余談ですが、ちょっと話それちゃうんですけど、まあ、この、子供がいるご家庭の朝がなんで大変かというと、まあ、自分の支度もしなきゃいけない、プラス子供の支度もしなきゃいけない。で、プラス子供のいるおかげでそれがスムーズにいかないっていう、この3つの要素だと思うんですよね。なので、こう悩んでるっていう時間が本当にもったいないんですよね。だからいかに、事務化できるかっていうのは、まあ、すごく重要かなと思っております。で、まあ、夏休みに向けて、2つ目。ですね、これはまあ本当にうわ大変な時期来るなと思うんですが、それと同時に子どもの成長機会と捉えるですね。なんか子どもに新しいタスクを課せるいいタイミングだと思うんですよなんかこうタスクを課せるっていうとちょっと圧が強いんですが、まあ、何かね新しいことを、してもらう。でプラス夏休み期間1ヶ月半あるので、これってだいぶ子どもの習慣化につながってくると思うんですよね。でこの時期に向けて私は、今月くらいからスタートしてたんですが、息子がね水筒の準備を自分で、するようになりました。これねいいですよ。1年生からねやってる子はやってると思います。すいません、これはねご家庭のスピード感があるっていうところでご理解いただけたら嬉しいんですけれども、まあ、ついねやっちゃってたんですよ。だってさ、ウォーターサーバーなんかびちゃびちゃにするしさ、麦茶もさなんかこぼすしさ、氷ガチャガチャするしさ、邪魔なんですもんとか言ってもうねこっちがやった方が早いというのはあるじゃないですか。まあ、なんですけど、やっぱりね、やれることを増やしてほしいし、まあ、そもそもね自分のことなんだからということで、今、息子には水筒の準備は自分でさせてますし、あと娘はね、まあ、お手伝いがもともと好きっていうところもあっていろんなこと自分でやってくれるんですけど、今はね、洋服を自分で選んで着替えるっていうところ、この最初から最後まで、もちろんねおむつも変える、お尻拭く着替えるっていうところをねやってくれてますね。まあとんでもない洋服着てる時あるんですけどまあまあよしとしましょうっていうところで、まああまりにもひどい時はねちょっと促したりはしますが、でもね3歳になってで洋服選んで全部ね着替えてくれるって大変助かっておりますし、まあ、本人もねやっぱできることが増えるってまんざらでもないのでね、みんないい、この循環だなと思っています。で3つ目は、まあ、これがね一番大事かもしれないですね、パートナー、まあパパ夫とすり合わせておくんですね。まあ、いつもと変わらないと思ってもらったら困るよっていうところですよね。でそんなことね、まあ、本当はわざわざ言わなくたって子供が夏休みに入るなんてことは100も承知なんだから想像できると思うんですけど、まあ言ってあげてもいいんじゃないかなと思ってます私はね 何ですか、これはまあ経験上ですけれども、なんでわかんないの、なんで気づかないのって思ってると、ただ単にこっちがイライラするだけなんですよね。まあ、何も伝わってない。だから、まあ、言う、すり合わせておく。まあ、ここがね、大事になってくるんじゃないかなって思います。やっぱね、朝ってただでさえイライラしやすいじゃないですか。それでね、もう一人期待している、大人という存在がね、うまくパフォーマンス出してくれないと、また余計イライラしてしまうので前もってこれはあなたの、分担ですよっていうのは、自覚とね、確認自覚をしておくことが大事ですよね。まあ、もちろんね、こうお弁当とい こう新たな仕事を、パパがね担当しているご家庭とかももちろんあると思うんですけれども、まあ、我が家は、そこはね私に入ってくる仕事なので、じゃあ、ここはお願いしますねとか、ここは私手放しますっていうところはなんかこうなんとなくじゃなくてやっぱ伝えていいんじゃないかなと思うんです。余談なんですけど、今ね過去回を振り返っている中で、まあ、こういった家事の話をした時に我々あんかけ会と言っているんですが、まあ、私がね家事の話をする中で、まあ、全く夫の存在が出てこなかったことに対して、まあ、無とかね何ですかお言葉をいただいた回があるんです。あ、そうそう、本当ね、そうですよね。家庭の中で頑張ってるのって母親だけじゃないんですよ。母親だけじゃ、ないはずなんですけれども、やっぱりねこう気づかないこととか、できないこと、向き不向きってあるんですよね。ただそれはこの性差とか、母親だから父親だからっていうことではなくて、個人として、これはあなたが向いてるよね、これは私がやった方が早いよねっていうところは事実あると思うんです。我が家の場合は、まあ、料理を作るところとか、なんだろうな、なんか新しくいろんなことを考える例えば、まあそうですね、朝ごはんとか、まあちょっと考えること多いじゃないですか。あとは保育園のお便り帳とかね、そういうちょっとイレギュラーな動きを、うちの、パートナーは苦手なんですね。なんですけど逆にこうルーティン化された決まったことは淡々とやり続けてくれる人なんですよ。なのでそういう部分は担当していますね。まあそれぞれのねご家庭の分担があると思うんですが、まあとにかく、ちゃんと協力者にしておくこと、お互いがね協力者である、お互いが、この時間を回すんだっていう自覚を持って話をするっていうことが、一番大事かもしれないですよね。最近はそうですね、ちょっと私が外に出る仕事が増えたので、今は、小学校の息子が一番最初に出て、次私が出て、最後に娘と、パパが出ていくっていう日がねあるんですね。なので、今ね娘の髪を結ぶという作業は、パパ担当にねなりましたね。まあ正直ね確実に私がやった方が早いし綺麗なんですけれども、まあでもねやってみればいいですし、なんか最近はねやるとここちょっとボコッとしちゃうんだけどどうすればいいのかなとか、洋服に合わせて今日はこっちのゴムにしようかなとかね面白いですよね。ああ、なんかもう自分事として捉えているわって思ってますね。ありがたいですよね、そういうのも。まあそういうところで、まあ、ちゃんとね、自分だけが頑張るんじゃなくて、みんなで協力して朝を乗り切るんだ、夏休みを乗り切るんだっていう気持ちがやっぱり大事なんではないでしょうか。というところで、まあいよいよ来たるこう夏休みの朝時間に向けて、まあ、工夫ができるところって何かなと思った時に、私自身のね整理整頓も含めて3つ、1つ目は、ルーティン化できるところをとにかくルーティン化する。で2つ目は子どもの成長機会として、子どもの担当にお渡しする。 で3つ目、パートナーとしっかりすり合わせをしておくという3つをお話しさせていただきました。まあ、なんかね大変とか言ってしまったんですが、私個人的にはこの子供たちが夏休みに入るなんかこの感じ、私も一緒に夏休みに入っちゃう気分ですごいねウキウキしちゃうんですけどでもね変わらず仕事はあるのでね、そこはしっかり締めていきたいなと思っております。今日はね私にしてはちょっと長めにお話をしてしまいましたが、最後までねお付き合いいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントをさせていただきます。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。